Underground.
This program is brought to you by Waku Waku Radio.
10年後の自分を考えなさいっていうセミナー、
まあいろいろ内容はあったけど、その一部にそういうシーンがあったんです。
どうなっていたいかを考えましょうみたいなこと。
そうそうそうそうそう。
あ、
そうですね。だから僕はその家族で子供が、うん、子供が若干20歳が上の子だと、まあ18ぐらいなので、
10年経ったら18になるか。
せやで、怖いやろ。そうだから、そういうのを考えたら、そうその家庭としても、まあもちろん今もそう、もう子供が主役っちゃ主役なんですけど、さらにその子たちがもっと主役になっていくというか。
そうね、
大人じゃないですか、ほぼほぼ。
そうね、
親としての脇役感もどんどん増えていくんだろうなと思ったかな。
ああ、まあね、その自分のコミュニティとか世界を持ってるだろうしね、
うん、もう。そうそうそう、うん、18で大学生でしょ。高 3? 高3。
ああ、でも大学受験の年かもな、18が。
ですよね、確かそうですね、うんうん、
じゃあもうそっか、目指されるんだったら10年後大学受験を控えてる、
う
ん、
まあまあそうですね、
今ちょうど受験勉強中ぐらいか、
うん、かね。そこもね、親が口出し、今みたいにこうしなさいよ、ああしなさいよっていうことでもないじゃないですか、うん、もう彼の意思で、まあ、っていうところが大部分だから、うん、そういう意味ではやっぱその、まあ、一つ舞台を降りてるんですよね、親としての役割も、
はいはいはいはい、
自分が主人公じゃなくなる、その脇役に回っていくっていうこと言ってたじゃないですか、うん、でも本当それに近いのかな。すごい悲観的な話じゃ全然ないんですけど、
うん、
自分がいなくなるっていうことをちょっと、はいはい、うん、ほんのちょっとですよ、
うん、
考え出すですよ。
あ、
その仕事だと、まあ、もしかしたら退職するかもしれないとか、
うん、
もっと言えばその人生が終わるとか、
はいはいはいはい、
そういうことをなんかちょっとほんのりその50代を考えましょうって言われた時に、
うん、
ちょっと思ったのよ。
あ、思うよね。
30代の時に40代を考えましょうって言われるのとはちょっとわけが違うくって。
いや違う、もっとリアルなんだよな。
そうなんだよね、うん、自分の存在が消えるっていうことをちょっと考えると、
うん、
全然悲観的じゃなくって、ちょっと肩の荷が若干降りる気もしたんです。
へえ、そうなんや。
ちょっと軽くも感じたんですよ、
はあはあはあはあ、
自分が自分がっていうことでもなくなるんだって考えたら、
あ、
なんかすごいふわっとした気分にも同時になった。
はいはいはいはい。
そうだから、このね、アンバランスさ、その重みも感じつつ軽さもある意味で感じているという、このなんか本当に不思議な、今までに感じたことのない気分でしたね。
そうよね、その、うん、いなくなる、そうだよな、
うん、
まあなんやろな、その自分にとって正しい仕事だけをやりたいなっていう欲は出てきてるね、
う
ん、
そうですよね、うん、
時間を有意義に使いたいみたいな。
あ、わかる。そうそうそうそうなんだよ。自然の流れでいくとちょっと そういうシーンに近づいているんだっていう物理的なことも感じつつ、
うん、
なんか最近さ、自分たちが、
うん、
その若い時に見ていた有名人の方、テレビで見ていた歌手だったり俳優さんだったりとか声優さんだったりとかっていう方がこうお亡くなりになるっていうニュースをよく見るじゃないですか。で、僕それって一昔前だと、あ、残念だなぐらいにしか思わなかったんですよ。だけどなんかその自分たちがすごい多感な時を過ごしてきた時にすごい活躍されてた方がこういなくなったっていう、そういうお知らせを聞くと、なんかね、なんかずしっとくるというか、あ、そうなんやって、そういう時間の流れなんだっていうか。
そうなんだよな、
うん、
あるよね、
うん、
時って流れてるんだなって。
そうなんです、
強く思わされる。
強く思った。
そうよね、
あとそう、あとそう、まあ、それもあるけど、あと M1、 この前の M1 の、はいはい、僕最初しかちょっと見れなかったんですけど、
うん、
あの審査員席の、うん、あの紹介をした時に、
うん、
若い時から知ってるお笑い芸人さんがその審査員側にいらっしゃったんですよ。ずらっ ット、
アンタッチャブル柴田、笑い飯哲夫、ノンスタイル石田、オードリー若林、
あ、そうですそうです、
でかまいたち山内、
そう、
まあ、もう僕たちの時代を作った漫才師たちが、
でもレッドカーペット世代っていうんですかね、なんかもう本当にそういう方々が審査員側に座って出しちゃったのを見て、うん、うわーと思ったのよ。本当そのガンガンプレイヤー側にいた人たちがこう審査員側にこう来てるんだっていうのを目の当たりにして、
そうやで、
なんかあもうほんまに時間進んでるわと思ったもんね。ちょっとも
うだから大ベテランですからね。
そうですよね、
彼らなんて、
うん、そう、外部的な要因からも自分がこう自分もやっぱ重ねてるんだっていうのをひしひし感じている昨今。
そうなんです、だから、うん、そういうニュースとかさ、
うん、
あとはもうその仕事仲間の同年代の人たちもちゃんと調子悪くなっていってたりするしさ、
はいはいはいはい、
そういうのを見たらやっぱ焦る気持ちはあるじゃん、どうしても、
ね、
何かの足音がすごい遠くで今鳴り始めてるみたいな感覚はあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからこそなんかこう考えすぎて身動き取れなくなってこうフットワークが重くなるみたいなことを、
うん、
になりがちな気がするのね。
そうですね、
頑張ってそれは避けたいなとは思ってますけど、
本当その10年後考えなさいよが本当に、ね、僕にしてみたらすごいなんかうわーってなったんですよね。あのだからセミナーいい機会をいただいたな。
なるほど、ぼーっとしてたら50になるもんね。
うん、いやほんまそう思った、
うん、10年後どうなってたいかか、寝てたらお金もらえる立場になりたいわ。
いやまあそれはね、水玉さんはできそうな気はしますけどね。
できへんのよこのままじゃ。
あ、そうですか。
そこの焦りもでかいよね。このままではそうならないっていうのが今は分かってるから。
まあでも興味ね、あのね、70になっても80になってももうバリバリやってる方が圧倒的多数ですから。
ああ、そうやな。もう周りに50歳の人が2人ぐらいいはるけど、まあその2人ともめっちゃ若いから。もう分かんない、何が、
まあ、
何が50代ってこうあるべき、かくあるべきなのかみたいな分からへんな。
いやでもなんかマインドが若い方って多いよね。自分が20代の時に見ていた50歳の人と、
うん、
今この地点から見る50歳の人ってなんかね、うん、明らかに違うなって思うもん。
あ、
時代なのかな、令和ってこと。
いや令和ってことじゃない。
令和ってことですか、うん、すごいなんかマインド若いなって思う人多いもん。
そうや、俺今日そうや、まさにそうで、
うん、
犬の散歩から帰ってきたら近所に住んでるおばあちゃん、まあ年齢で言うたらおばあちゃん70歳って言ってはったから、
あ、まあまあ、
おばあちゃんがその道路のね溝をね一人で掃除してはったの、
うん、
こう落ち葉が溜まって水が詰まっててさ、
はいはい、
であらーと思って俺手伝いに行ったんですよ。
いやー優しい。
いやもうそんな一人でやってはって俺もう見てもうたらもう無理やん、うん、
まあまあね。
でね一緒にバーってやって喋っててんけど、
うんうん、
ほんならその70歳のおばあちゃんが、三田さんってインスタやってるって言うの。そう、インスタ僕やってないっすね。あ、ほんなら X かみたいな。
やば。
いやそうそう、でインスタのこの何々っていうアカウントでその犬飼ってはる人がね、うん、そのいるんですって、アカウント で、 でそこにいる犬がめちゃくちゃ可愛いから私推してんねん今。
すごいな
言うてはって、はあ、だからほんまな、実年齢ってそこまで考えなくてもいいのかもなって俺は今日思った。
なるほどな、うん、いやでもそうかな、そう深く考え出すときりはないんだろうし、実年齢より若いのかもね。
うん、まあでもだどっかで止まってる気がする。
あ、
その中身の年齢的には。
あ、まあまあそうかもね。
うん、
そう
か。すっごい1年が800日ぐらいある年の取り方内面の方は。
あそうか。
そう、中身はやっと30代に突入したぐらいなのかもしれない。
面白いな、こういうこういうことをこうなんか節目節目で考えると。
うん、
なんか感慨深いです
ね。だって森内さんと初めて会った時ってそれこそ19とかでしょ。
うわー、ちょっと待ってよ。
それこそ19とかでしょ。
うわー、そうですね。
大学受験が18、19言うてましたけど。
うわー、あ、そう。
その直後に出会ってるわけですから。
わろてまうね。
わろてまうね、それは確かに。
わろてまいますね。いや、そうですね。
だからそこまでのさ、歴史を感じないよね、お互いに。
いや、そうそうやね。わかるわ。うん。 そうやねんな。
そうやね。そういうことやな。